高村光太郎作、山の秋。山の秋は旧盆の頃から始まる。カッコウやホトトギスは7月中旬になるともう鳴かなくなり、なんとなく夏らしい勢いが山野に見えなくなってしまい、田んぼの稲穂がそろそろ7月末には兆してくる。稲穂の育ってくる頃、山や野につなぎという恐ろしいアブが雲のように出て人馬を悩ます。山に入る人は肌をすっかり布で包んで、そのアブに刺されるのを防ぐが、馬なども木につながれた縄を振り切って、そのアブから逃げる始末で、その頃にはよく、離れ駒が小屋の前を駆け抜ける。馬っ子見なかったかねえ、と、時々、村の人に尋ねられた。稲の穂が出揃うと、田んぼの手入れは一段落で、あの苦しい草取りも終わり、ちょうどその時、旧盆の農休みが来る。旧盆は農家にとって一年中の楽しい一週間で、まず餅をつき、ごちそうを作り、先祖のお墓参りを済ませ、あとは盆踊りに興じたり、村の青年たちは野球に夢中になったりする。旧盆には農家で供養を営む。私のいた部落でも、毎年輪番で当番を決め、どこかの家に、花巻町の光徳寺様の和尚さんを招き、部落中の人が集まってお経をあげる。お経の後では持ち寄りのごちそうや般若湯の供養で楽しい一席を過ごす習慣になっている。和尚さんは五里の道を自転車で飛ばしてきて、汗を入れると明るいうちに大きな立派な仏壇の前で度胸にかかる。農家の人たちもそれぞれに和袈のようなものを首にかけて揃ってそれに和する。度胸が済むとかねて備えのお膳を大きなぶち抜きの部屋にずらりと並べ、本家、かまどの順を正して座につき、酒盛りが始まる。村の娘やおばさんが尺に回る。いい頃を見計らって、おしょうさんは土産を持ってまた自転車で町に帰る。あとはまた盛んなお振る舞いになるのである。田頭さんへとか、ご隠居さんへとか、屋号や通称を呼び立てて、朱塗りの大きな杯のやりとりが行われ、いかにも感を尽くすということになる。盆踊りは大抵山口部落から一里ほどのところにある、松寛寺という大きな古いお寺の境内で行われる。元はすすきとつつじの大原野であったが、今は見渡す限り開墾された開拓村の一本道を、部落の人たちははるばる松寛寺まで踊りに行く。秋とは言ってもまだ、日中はなかなか暑いので、私はそこに行ったことがない。時とすると、その流れが山口部落まで押してきて、部落の小学 校の校庭で踊りのあったこともある。平常ごちそうらしいごちそうも食べない村の人たちも、お盆中はいろいろのごちそうを作って、一年中の食いだめをする。私もよく方々の農家から、あずき餅や鉛節などをもらった。例の白いのも盛んに飲まれる。この白いのは、うまくできたのは何とも言えずうまく、甘味と酸味とがよく調和して、柔らかでしかも強く、いろりの脇で一人静かに茶碗で飲む趣は、まことに最上の豊楽であるが、また、これの出来損ないとなると実にすごい。思い切り酸っぱく、渋く、しかも度が強くて、飲むと腹の中がじりじりと焼け、胃の中でまだ発酵をやめないので、盛んにお首が出る。そんなのでも村の人たちは、酔いを求めて浴びるように飲むから、山村の人たちの間では、胃潰瘍が非常に多い。胃袋に穴が開いて、多くの人が毎年死ぬ。酒なしには農家の仕事はできず、清酒は高くて農家の手が届かず、やむを得ぬ市議ということである。一体に農家の酒振る舞いというものは徹底したもので、まずその家に呼ばれると、一番先に軽いご飯が出る。いろりのへりで、味噌汁に漬物ぐらいで、一、二杯飯を食う。そしてタバコを飲みながら、客同士が雑談にふける。その時間が相当に長く、呼ばれた時間から、大抵三、四時間は遅れるが、その間に頭数が揃ってくるのだ。やがてお膳がずらりと並んで席が決まると、例の通りの杯のやりとりが儀式のように始まり、それがだんだん乱れてきて、席から立って大きな調子と、外の黒く、内の赤い漆塗りの、大きな木灰とを持って、ふらふらと客同士が往来を始める。そのうち主人側では奥から大太鼓を持ち出す。それをドンと叩くと、まず、音頭取りの声自慢が先に立って、このあたりではお決まりの、ご祝いの歌。というのを合唱する。単調だが、どこかに格式のあるような、相当に長い歌を五段歌う。これを歌い終わってからは、めいめい得意の歌を、声を限りに歌いのめし、手拍子掛け声が、外の山々に反響するかと思われるばかりだ。その間でも例の白いのはガブ飲みだし、少し飲まずにいる人を見つけると、たちまち主人側の人が無理にも飲ませる。止める手を押さえつけて飲ませる。奥からは娘さんやおばさんや、おばあさんまで列を作って出てきて、様々な踊りを始める。よく大黒舞などというのを見た。客も立って踊り、よろけ、中にはへたばってしまうのもできる。酔いつぶさなければ、振る舞いしたことにならないというのであって、 私など幸いに酒に弱くもないから、ともかくもふらふらするくらいで済むが、いよいよ帰ろうと思って出口に腰掛けて、ゴム長を履いていると、そこへ家人は調子と杯とを持って追いかけてきて、勢い込んでまた飲ませる。これを立ち振る舞いという。そしてお土産のごちそうを渡される。もう夜になりかけた田んぼ道を歩いていると、今の家からは盛んな大太鼓の音と、人間のわめく声とが、渓流の音を消すように響いてくる。いつまでやっているのか、私はまだ見届けたことがない。ただ岩手の人たちは不思議に人がよくて、こんな大騒ぎをしても、ついぞ乱暴な喧嘩をしない。口喧嘩は相当にやるようだが、関東の人のような手の早いところは、8年間に一度も見かけなかった。旧盆が済むと、世の中が急にひっそりする。草木は成長をやめて、もっぱら種を作る方にかかり始める。畑では、トマト、ナス、インゲンが真っ盛り。小豆や大豆もだいぶ大きくなり、土用に巻いた大根ももう本音を伸ばし、白菜、秋キャベツもそろそろ結球を始め、じゃがいもも二番花を過ぎて玉を太らせ、芋の子もしきりに親芋の周りに数を増し、かぼちゃ、スイカ、南部金貨はもう堂々と愛嬌のある頭を揃える。野山に山百合の白い花が点々と目立ち、そこら中に芳香を放つようになると、今度は栗の番になる。山麓から低い山にかけて、東北には栗の木が多い。栗の木は材の硬いくせに育ちが早く、いくら切ってもいつの間にかまた林になる。そして秋にはうまい栗の実を取り切れないほどたくさんならせる。山口部落の奥の私の小屋は、その栗林の真ん中にあるので、9月末になると、ほとほと栗攻めである。日中はまだ少し暑いが、朝の空気はむしろ肌寒いほどの清涼さ。そのきれいな空気を吸いに、朝の戸口を飛び出すと、目の前の地面に栗色の栗がコロコロ落ちている。この落ちて間もない栗の実の色と艶とは実に美しく清潔な感じで、ことにお尻の白いところがくっきりと白く全く生きている。しっとりとした地面の上にこれが散らばっている。黒と褐色との調和は高雅である。拾い始めると、あちらにもこちらにも目につき、茂ったニラの葉の中や菊の影、すすきの根元などに光っている。毎朝ざるに1杯ずつ拾い、あとは捨てておく。拾っているうちにもパラパラ落ちてくるし、小屋の屋根には案外大きな音を立てる。熊笹の中にもバサッと落ちるが、下草のある中に落ちた栗の実はなかなか見つけられないもので、不思議にうまく隠れてしまう。 山の栗は多く実が小さい芝栗だが、小屋のあたりのは丹波栗と芝栗との間くらいのもので、空土にあつらえ向きだ。毎日栗飯を炊いたり、腕栗にしたり、いろりで焼き栗にしたりする。濡れ紙に包んで灰の中で焼く焼き栗を、電灯の下でぼつぼつ食べていると、昔パリの街角で、マロンショー、マロンショーと呼び売りしていた焼き栗の味を思い出す。あの三角の紙包みをポケットに入れて、暑いのを歩きながら食べたことを夢のように思い出す。あれはフランス、ここは岩手。なんだか愉快になったものだ。部落の子供やおばさんらがよくカゴを持って栗拾いに来る。裏の山の南側の崖に取りきれないほど落ちているが、自然にどこの木が一番うまいというようなことがあるようである。栗拾いには随分山の奥の方まで出かけるが、そういう時に時々熊のいる形跡に出会って逃げて帰ってきた人がある。熊も栗やどんぐりが好きで、この季節に盛んに出没する。熊は木の股に棚というものをこしらえて、そこに座って食べるらしい。秋風は急に吹いてきて、調にして季節の感じを変えてしまう。バサリとススキを揺する風が西山から来ると、もう昨日のような日中の暑さは拭い去られ、すっかり爽やかな日和となって、清涼限りなく、全く宝玉のような東北の秋の日が毎日続く。空は緑がかった青に澄み切り、鳥が渡り、モズが鳴き、赤トンボが群れをなして低く飛ぶ。一面のススキ原の白い穂は、海の波のように風になびき、その大きな動きを見ると、私は妙にワグネルのリエンチ序曲のあの大きな動きを連想する。ススキ原の中の小道を行くと、道端にはアスター系の白や紫の花がいっぱいに咲き揃い、お見苗し、男絵師が高く群を抜いて咲き、やがて気境が紫にパッチリと開き、最後に林道がずんぐりと低くつぼみを出す。林道は霜の降りる頃でもまだ残って咲く強い草だ。その頃、部落の子供らが野山を駆け巡って探すのはアケビである。路傍によく食べ残しのアケビの皮だけが、薄紫のいい色をして落ちている。これを見つけた時の子供らの喜びが目に見えるようだ。子供らがアケビを食べれば、牛や馬は萩を食う。この豆科の植物がよほど好きと見えて、牛や馬の飼料に部落の人たちは萩を買って山のように担いでゆく。萩は山野に生い茂るが、ここのはいわゆる山萩で赤の色がやや薄い。私は宮城の萩の根を移植して小屋の周りに繁茂させた。これは赤が濃い。 萩は実に強い草で、落ち葉を肥料にしてよく育ち、秋には真っ赤な花を無数につけ、その中に白の混じる風情は素晴らしい。白花の萩をことに牛馬は好むという。その他、秋の野山で目立つのは三景花の花である。タラの木、ウドなどは巨大な花茎を抜いて空に開白色を花火のように開いている。高山植物に属する花々もそこらに散らばっていて、秋はうっかり道も歩けない。うっかり道も歩けないといえば、秋にはマムシがことに多い。マムシは夏の頃にはおとなしいが、秋には気が荒くなるらしく、しばしば光星に出る。よく道端にとぐろを巻いて控えているが、これにあんまり接近すると、いきなり飛びつく。とぐろを巻くのは攻撃態勢というものらしい。岩手ではマムシのことを口ばみと称しているが、私の小屋はその口ばみの巣だと言われる林の中に立っているので、マムシとは甚だ親しい。マムシは家族連れでいつも決まった巣に住んでいるらしく、毎年決まった場所に姿を現し、でたらめには歩かない。それで私は一度もマムシの難にかからなかった。村の人は時々噛まれる。噛まれるとひどく腫れて、2、3週間は悩むようだ。中にはマムシ取りの名人がいて、棒の先で首根っこをぎゅっと押さえ、たちまち口を開かせて牙を抜き、口から裂いてきれいに皮を剥いでしまう。真っ白な肉をそのまま焼いて食うらしいし、焼酎にもつける。マムシの生きたのを町に持って行けば、一匹幾百円かで売れるという。花巻駅の駅前広場には、いつでもマムシの黒焼きを屋台で売っている。これは本物だ。秋の紅葉は10月中旬だが、ハゼ漆は9月末にもう赤くなる。際立って冴えた色に赤く染まり、緑の多い中に点滴されるので、全く目覚ましい。やがて、村の周りの山々の上の方から色づいてきて、万山が極彩色となる。雑木林の紅葉は、楓一色のよりも美しい。赤、茶、価値、炭鉱、金色と木によって色が違うので、この自然の配合がまたとなく見事だ。山口山という三角山の中腹にあるブナやカツラの大木が金色に輝いているのは壮観で、まるで平安朝の仏画を見る思いがする。不思議なことに、油絵ではまだ日本のこの濃度ある秋の色の分厚さを大胆に造形化していないようだ。梅原龍三郎ならやれそうだが、紅葉は木の葉ばかりでなく、足元の草の葉の一枚一枚を皆貴重品にする。全く錦を踏んで歩くほかない。平常つまらないと思っていた哀れな鶴草までも威厳を持って 高揚する。名月は大抵10月初旬だが、うまい月の位置があるもので、ちょうど人間が空を仰ぎ見るのに、都合のいい角度で空に現れる。私の小屋のあたりから見ると、北上山系の連山、早知根山の南寄りの低い山のあたりから登り始め、一晩かかって南の空を秋田境の連山までゆるゆると渡る。塵一つない綺麗な空だから思い切り明るい。風呂に入れば湯船の中にも月光は差し、野に出ればすすきの穂波が銀にきらめく。まったく寝るのが惜しくなって、私はよくその光に濡れて、深夜まで一っ子一人いない野や山を歩いたものだ。小屋に帰ればスイカを割ったり、腕ぐりを剥いたり、里芋を食べたりした。そんな晩に一度か二度、美しい狐に会ったこともある。もみじがそろそろ散り始め、月もだんだん欠けてくると、いよいよキノコの季節となる。このあたりで秋のキノコの一番早いのはアミノメというキノコである。これは傘の裏にひだがなくて、小さな穴が無数にあり、アミノメのようになっているキノコであるが、小屋の周りのハンノキなどの根元の落ち葉の中にひょっこり見つかる。一つ見つかると続いていくつも出てくる。時には列をなして草原に並んでいる。このキノコはそのまま汁などにも入れるが、糸でつないで干しておいて、よく料理に使う。大してうまくもないが、捨てがたい。松原の近所には松茸も出るが、東北には松茸のいいのが出ない。数も少ないが、香りも味も、京都方面のにはかなわない。このあたりで一番たくさん出てうまいのは、しめじ類である。金竹、銀竹というのもその一種で、これは見て美しく、食べてうまい。金竹は木、銀竹は白。椎茸くらいの大きさで、落ち葉に隠れて、一箇所に群生している。部落の人はこれを塩漬けにしておいて、正月の料理用にする。銀竹の味噌汁は山の珍だ。紫しめじという紫の濃い、綺麗なキノコも出るが、味はさほどでない。栗竹、薄竹、あんず竹。その他、食用になるのがいろいろ出るが、なめこはこの山には出ない。毒キノコも多い。真っ赤な紅竹、星のついた天狗竹は恐ろしい毒物だし、夜になると輪行を発する、月夜竹というのも出る。椎茸と間違えられるほどよく似たキノコだが、ほのかな異臭があるし、 裏のひだが細かい。あんや木の根株などにぼんやり光っているのを見ると不気味である。一本しめじにも猛毒があり、卵天狗だけは命取りだ。キノコの中でことに珍重されるのは、マイタケとコウタケとである。マイタケは深山にあり、一貫目以上もある大きなものもあるが、太い胴体の上部にネズミの足のような手がたくさん出ている灰白色のキノコだ。味もよく、出汁が出て調理人に喜ばれる。舞茸専門に探して歩いて、町で高価に売り、それで一時の暮らしを立てているマタギの連中もいるという。コウタケのことをこのあたりではバクロウタケと言っているが、その名の通り見た目には恐ろしいキノコで、形は傘をおちょこにしたようなものだが、色が黒く毛だらけで、いかにも曝露らしい。これも相当に大きくなり、町で喜んで人が買う。干しておくといい香りが出て、すまし汁に使える。歯切れの良い食べ出のあるキノコだ。私はキノコの図鑑と引き比べて、食とあるキノコは何でも食べてみた。村の人の食べないようなものでも平気で食べた。老成すると煙の出る土栗の若いのも食べたし、泡竹も食べた。泡竹は割に大きな間の抜けたキノコで、村の人はアンパンと言って馬鹿にしている。いかにもアンパンという感じのうまくもないキノコであるが、愛嬌があった。秋の鳴く虫は語り尽くせない。とにかくあらゆる種類の鳴く虫が一斉に小屋を囲んで夜は鳴く。ガチャガチャの声だけは聞かなかったが、これは里の虫かもしれない。東京と同じようにここでも、コオロギが一番後に残って、雪の頃までどこかの隅で途切れ途切れに鳴いている。哀れのようだが、また、それだけ生命の強さを物語っている。10月になると、農家ではいよいよ一年の収穫で、楽しい忙しい日が11月いっぱいは続く。まず、冷えを刈る。冷えは穂からこぼれやすいものなので、刈り時があるらしい。根から刈って、10本くらいを一株になるように縛り合わせて、三角形に開いて、縦並べる。これを、縞と呼んでいるようだ。それから泡を刈る。泡は黄色の方豊かに垂れて美しい。じゃがいもはもうすっかり掘り上げてしまい、いんげんも小豆も大豆もきれいに刈られる。豆を取った後の大豆の株は、たくさん農家の軒下に干されて、冬中の大切な飼料になる。稲の刈り入れ時は戦のようだ。毎日総出で朝から晩まで休む暇もない。 天候との競争のように見える。買った稲束は一旦、他のあぜに逆さに並べられて、幾日か置かれる。それからやがて、本式に、ハゼにかけ並べられる。田んぼの中に太い棒を立てて、これに高く稲束を丸く積み重ねる方式もあり、または低く積む方式もある。夜など見ると、まるで巨人が立っているようだ。普通は棚のように、横に四段にしつらえた丸太に、逆さにぎっしりかけ並べる。まるで道の両側に稲穂の塀ができたように見える。その金色の稲穂の塀の間の道を行くと、あの一種独特なうまそうな稲の香りが強烈に匂ってきて、農家の営みの大半が、まず無事に終わったな、という大安心を感じさせる。私は町へ用足しに出て帰る途中など、この稲穂を見るのが楽しかった。穂にも大きな粒や小さな粒があり、長いのや短いのがある。穂の種類によるらしいが、ともかくそのむっとするような母の懐の匂いのような、甘いような、香ばしいような方向の中を歩くのが楽しかった。部落を出外れて、林の陰の自分の小屋の方に近づくと、いつの間にか稲穂の香りの人間らしさは消えて、今度は秋の山々から、寥々と吹いてくる、オゾンに富んだ微風の、新鮮無比な、宇宙的感覚のようなものが、胸いっぱい、灰に満ちるのであった。秋の味覚のリンゴのことは、また別に書く。